この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FL。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口明の音楽屋は今日も始めます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。私なんであの時カフェマスター徳松武史とアシスタントの
ひじやんです。よろしくお願いします。
はい、ということで、よろしくお願いします、はい、ね、やっぱりこのやっぱり江口さんもいろいろキャリアがね長いので、もう本当にいろんな方がこの番組にはゲストに
出て、ね、いっぱいいろんな人が頑張ってる
から
ね。
本当にバラエティーに富んだ形で、うん、だからやっぱりその中にはちょっとこう若いアーティストの方からするとちょっとこう恐縮しちゃうような
そうか、
そんな方もちょっとたびたび登場するということなんですが、うん、ちょっと今日のゲストも
今日もすごいですよ。
はい、紹介お願いいたします。
経路パスが出
ております谷口光一郎、
よろしくお願いします。いや
ようこそ。
いやちょっと紹介前に、ね、あトークの時はなるべく近い、はい、すいません、ちょっとね紹介の前に敬老パスがっていう話が出ましたけどもう敬老パス出てるってことはもう音楽界ではもう重鎮ですから、
まあはい、おたんちんとも言われてる。
おたんちんって何ですか。いやいやそんなこと言ってる人はいない。もう大爆笑ですけれど、そんなことを呼ばれてることはないと思います。
受けたわけね今、
はい、ということで今日もなんであの時カフェの収録、はい、アットホームな感じでねやっていきたいなと思いますが、まあ、ちょっと僕は谷口さんとは初めましてということになるんですが、はい、いやもうちょっともう雰囲気が
一番話最初はね、
はい、
あのまあ、古い人は知ってる。
古い人はね、
あのヤゴと裏山フォークオーケストラっていう、はい、そういうバンドがあったんです。70年代前半
ですよね。あ、うん、
で、前にもちょっとこの話出たかなと思うけど、
はい、
あの拓郎とかやってたあのバイタリスフォークビーズかな、
そうそう、ね、はいはい、
あれで、中部地区大会っていうのが愛知県体育館であった。
ほうほうほう。
でその時にあの随分大勢の人がエントリーしたんだけど、
ま
あ、
フォーク全盛の時ですからね、
うん、そうそう、いっぱいいたからね、
はい、あと
でそのうち10組だけ選ばれて大会にいたんです、
はい、
でそのうちの一組がヤゴトレーマフォークオーケストラ、そこでリードボーカルやったのが谷口浩一郎、僕もあのそれ10組選ばれてで、
そ
こにいてて、でそこで初めてヤゴトレーマ見たんですね。
じゃあもう出会いから考えると本当に長いお付き合いで、
うん、そう、それからすればね、でもういつもお話ししますけど、
はい、
あの県大会に当時7000人のお客さんがいたんです。でもうみんなすごい人気あったのね、
はいはいはい、
であの10組が順番にやって演奏していったんですけど、ヤゴトレーマが演奏やった時に、
はい、
僕らあんな初めて見たんですが、はい、7000人の会場が揺れるんです、
はい、
これすごいなと思って。
なるほど、
うん、
もうこれはもうその比喩表現じゃなくても、うん、本当に揺れるという、
そう、見たって感じ、見ちゃったって感じです。
そんな立派なバンド
いやいやいや、けどどうですか7000人の前で演奏するっていうのはどういう感覚なんですか。やっぱその頃、
いやだからあの時はまだ学生だったから、
あ、
これで食ってけれると思ったこれでプロになったと思って、ちょっと 大きな勘違いをして、
いやいやいやいやいや、それは勘違いというか、もう、う
ん、いやだから大学も辞めちゃって、
あ、 そうなんですね、うん、じゃあもうこれ音楽で俺はやっていくぞと。
そうです、本当にそうなんですけど。
なるほど。それ
で優勝して、で本大会、全国区大会に今度は東京行ったん
です。そうそう、ああその辺ですかね、うん、でそこでも優勝しちゃって、
そこで全国でも、
全国 で、
ね、あとね、中島みゆきさんがと、はい、私と、はい、私たちと、はい、もう一個なちょっと名前ごめんね忘れちゃってどっかのバンドが同時 3組が1位になって、でその日比谷の野音だったんですけど、
はいはい、
それが終わった瞬間にレコード会社が来て、
はい、
レコード出してくださいっていうのがあって、夢のようでしたね。
いや、えそれでもうそのままレコードデビュー、
レコード出して、
すごい話ですね。
僕は知らなかったよね。僕は名古屋にいたんですけど。
なるほど、まあまあ、
こっちは、ね、
10組にはいたんですよね。まあけどその中で谷口さんはね、なんか急にひがみみたいなことやめてください。
まあ要は A チーム落ちた
んだ。いやいや落ちたとかやめてください。みんなが今言わないような
ごめんごめんごめんごめん。
はい、
もうあれ、いやけどそれ勝てないと思った。
あれは全国でも1位だから、
あれは卑怯な技だよね。そういうバンドでしたけど、
コミックバンドだったからね。
そうそうそうそう、あ、そうなんですね。
本当に面白かったよ。
あ、本当。その7000人の中に
バンさん、
時か分かんないんですけど、
うん、
ヤゴトぐらいのはしっかり見ました。
はあ、それは前回出てたバンさんは、うん、そこの時見に来てたと。
いたんだね、いるんだよね。はそういう人
で、その後スナックよく行ったんですよね、うん、いやなるほど。いやだからまあその時中島みゆきさんと、うん、こう肩を並べたといいますか、そういうことですよね。
そうです、
まあ、
そういうことです。
え、じゃあなんかもうすごいミーハーな質問しますけど、中島みゆきさんと喋ったこととかあるんですか。
いや、あの人ね、北海道の代表だったのかな。
ああ、はいはいはい、
かあのね、魅力的な人でしたよ。だから
はいはい、まあまあまあ、
喋ったことは何を喋ったか覚えないけど、
ああけどまあその同じステージといいますか、うんうん、
なんか三つ編みした普通の女の子だった、
はい、
普通の女の子っておかしい。
いや普通じゃないと思いますけどね。いやーなんか本当にまたこれは貴重なすごいお話が。それはあとなんかちょっとここでいいんですか。ここでライブやってなんかあと7000人いないですよけど今日ちょっとね。いやけどやっぱり、まあ、僕もあの笑い芸人を志してたことが、はい、ありまして、
うんね、
多分ね最高でもね 700-800 人ぐらいだと思います。やっぱそれでもやっぱりもうすごい圧倒された思い出がやっぱありましたから、
逆にねもう7000人とかになると関係なかったね。
もうなんか人に見えないみたいな。、うん、い
微妙にあの70人の方が嫌な時。
そう
なるほど、ね、むしろ今の方が嫌かもしれないですなんかこの微妙なこの
ブチブチブチブチと。
ああ、なるほどね。もう7000人まで行くと誰が見てるとかね、そういう感覚じゃないですよね、
う
ん、じゃあまあ、けどそれはもうなかなか体験っていうか、まあ普通の人が体験するねことのできない体験ですが、じゃあその後まあレコードデビューされて、
そうですね、
はい、
定時空からデビューしたね。
あ、はあ、
だからあの時まだあの頃はレコード版だったから、
はいはいはい、
あれからシングル版が2枚出て LP1 枚作ってでもう1枚シングル版が出て解散したんだけど、
はい、それはもうもちろん東京で活動される、
いやもうほぼ名古屋が中心でしたけど、
名古屋が中心で、
まあ矢事の浦山が解散してからは東京にソロで呼ばれましたけど、
はいはいはいはい、
まあ、あんまりうまくいかなかったんですね。
あ
でまた名古屋に戻って宮古落ちしました。
宮古落ち
そっからまたねドラマ
がそっからのが仲良しですね。
ああそう、まあやっぱり若い時はねまだいろいろこうみんなギラギラねしてる時ですから、江口さんもまだね、うん、こうカミソリの江口だった頃ですからね。はい、あじゃあそうじゃあコーヒーの方ね。はい、なるほど。けどじゃあその、東京から名古屋に戻ってきたのがおいくつぐらいの時のお話になる。
25 25ぐらいだった
かな。あ、25ぐらいで、
うん、もうちょっと東京じゃダメだなみたいな。一人でやったんですけど、あんまりうまく自分でもできなかったのかな。バンドがやっぱりしたかったから、ソロっていうのは。
なるほど。いや僕もなんかちょっと自分の話で申し訳ないですけど、すごく重なって、うん、僕も東京行ってて25で戻ってきて、その時もやっぱり一人でなんか東京でやろうかなと思ったんですけれど、やっぱりその仲間とやってたかったみたいので解散しちゃったので、うん、僕も名古屋に戻ってきたのちょうど25だったなっていうのが、今なんか勝手にいろいろ重なっちゃったんですけれど、その後はちょっとどういうことをしていこうみたいな。
それで全くや音楽はもうやめようかなみたいな感じ。
あ、その時、
まあ、聞く好きな音楽は聞いてたんですけど、
はいはい、
それでたまにこう電話がかかってくるんですよ。もうたまにないか、しょっちゅうか。ボーカルがいないから歌いに来てくれって、それも断ったんですよ、
はいはいはい、
バンド作ったんだけど、
はいはい、
ボーカルがいないから、
はい、
かなり断り続けたんだけど、まあ、断りきれなくなって行ったらやっぱり面白いなと思って。
ああ、なるほど。やっぱりちょっと一瞬やっぱりもう音楽とちょっと距離を置きたいみたいな感覚があったけれど、やっぱり歌っちゃうとやっぱり音楽って楽しいなと。
それで今度やるならじゃあ自分の好きなことをやろうかなみたいな感じで、メンバーもだいぶ変えたんですけど、
はいはいはい、
まあ、あのアメリカのロックとかカントリーロックみたいなのが大好きで、まあ、今でも大好きなんですけど、はい、まあ、そういったバンドがを作ろうかなと思って、もうだからその売れる売れないというのは関係なく好きなことやろうか
な。なるほど。やっぱりそのコミックバンドやってた時も楽しくはあったけど、やっぱりまたちょっと自分が本当にやりたいっていう音楽とはちょっと。
そうですね。
なるほど。
まあ、要は一発当てたいなみたいなことあったから。
ああ、はい、はいはい。
でもまあ当たらんかったけどね。
十分だからもう優勝してますから、
はい、当たったかな、
ね、優勝当たってますから、
微妙な当たり方かも、は
い、ね、あんまこの優勝の話するとまた江口さんがまた微妙な感情になりますからね、はい、いやー、なるほど。いやじゃあそんで、まあ、今度はそのカントリーミュージックのようなそのまた自分がやりたい音楽を、
だから今でも続いてるんですけど、ウェットバックというバンドをや
って
るんです
けど、まあ、今でもそのカントリーの、
まあ、カントリーフレーバーがあるとは思うんだけど、まあ、そんなカントリーはしてないと思うんだけど、
まあ、そのメンバーはいろいろちょっと変わりつつ、
メンバーはね今だ、もうほぼ固定みたいな感じ。
はい、なるほど、まあ、もちろんそれは名古屋を中心に、
う
ん、
そうですね、
ライブをやっていってということなんですね。やっぱりこう音楽からまあちょっと離れたいなと思う時期もあったけど、やはり音楽の魅力から逃れれなかったというか。
そうですね。
はあ、
で同時に彼はね、場作りもやったんですね。
場作り、
うん、お店を作って自分も歌うけど、いろんな人にチャンスを与えてる
役を得ました。ゆうじさんもね、もちろん、うん、あのプラスワン、ね、うん、ありましたけど、まあ、ちょっとそうやってみんなが歌える場所もこう作ろうということで、
リトルビレッジ、
リトルビレッジ、小さな村っていうことですね。
まさにっていう、
まあ、ちょっとそれも好きなバンドの名前だったんだけど。
ああ、そうなんですね。
あ、知る人ぞ知るバンドみたいな。
それは日本のバンドではなくて、
ライクーダとか知らない、ニック・ローとか知らない、
はい、
ジョン・ハイヤードと
か、ジュン・ケルトとか、何も知らないのに音楽番組のアシスタントやってるんですよ、はい、
ちょっとまあマニアックな人たちが、あのソロでもやってるんですけど、まあ、まあ、どういうんだろう。仲良しで一枚作っちゃおうかみたいな。
あ、
いや俺とエチンが作ろうかみたいな、もう作ろうかみたいな、名前どうしようって、リトルビリジーってこういう感じなの。
あ、なるほどね。いやけどそういう流れがあって仲間がいて、その仲間たちが集まれる場所を作ろうと。
そうです。
リトルビリジーという店を、最初はどちらで始められた
の。最初はね、千種駅の近くなんですけど、そこでやり始めて、
はあ、
1993年。
1993年、うん、あってことは今から言うともう
26年前。
6年
はあ
何年だったね。
まあもちろんそこはあのライブもできる。
いやそこはね、
はい、
まあ、ライブも無理くりやってたんだけど、
はい、
そんな 感じではなかったけど、まあ、ライブハウスっていうふうじゃなければ、はいはい、
まあけどみんながこう、
まあ、アコースティックぐらいでポロンと行くみたいな、
あ、まあけどみんなが集まれる場所でコーヒー飲んで、
う
ん、
コーヒーは出してなかったね酒飲めって
酒飲めっつってもコーヒーなんか飲んでる場合じゃねえと、
なんだこのコーヒーなんか、
コーヒーなんかはめちゃくちゃもう今みんなコーヒー飲んでますけど ね、まあ、時代は変わってね、その頃だったらもう酒飲めってなってたんですか。
お酒大好き、
ね、あ、そうなんですね、うん、
でその後今池で、
今池に移転して、
それも全国的に有名になったね、
はい、ビートルビレッジ、そこもまあ同じビレ、リトルビレッジというお店で、うん、まあ、
ライブもね、まあ、まあ、よくやって、
ちょっとまあいろんな人が出会いして、
あ、
でもなんかやっぱりね、
はい、
またわがままで、
はい、
カウンターでこうおしゃべりしたいわけですよ、 お客様と、
はいはいはい、
あんまり大きいとさ、
はいはいはい、そうですね、だんだんこう、ね、接客できなくなっちゃったりしますからね、う
ん、結構だから今でもカウンターの 店なんだけど、
はい、
まあボソボソ お客さんとしゃべりながら
なるほど、
そうそう、そしたら去年ね、
はい、
気がついたらまた変わってて、
ああ、そうなんですね、
池下で見て
はできたって、なるほど、だんだん元山に近づいてきてますけど、なんか
もう東へ東へ
東へこのまままた東京行っちゃうんじゃないかって、はい、はい、なるほど、今ではじゃあ池下でリトルビレッジという、はい、はい、ちなみに営業時間帯はどういう時間帯でやられてるんですか。
6時から人がいるまで、
あ、なるほど、
夜の6時です、
夜の6時で、まあ、そうですね、あんま朝の6時から酒飲めとは言わないですからね、まあ、その時こそコーヒー飲めってね、まあ、言わない、
このぐらいが一番あの微妙な、起きてるのか寝てるのか寝たいのか、
すいません、なんか今日はねなんかこんななんか変な時間に呼び出しちゃいました、音楽やわっつってるのにね、はい、い
や、じゃあでももう一度でもね、やっぱり、はい、彼はカントリー好きだから、うん、BGM もそういう曲多いし、はあ、いもう自分でも歌ってる、
自分の好きなものね、好きな人に囲まれてという、そういうね、
そのお店を作る時のコンセプト後から聞いたけど、はい、やっぱり僕らもいい年なんて、はい、いつまでやれるか分かんないから、う、はい、もうやれるうちにやりたいことやっとこうっていうね、
もう 中期高齢者です
ね。いやいやいや、けども、いや、やっぱりもう皆さんこう表現活動してる方ってもう本当年齢不詳というか、全くなんかこういくつとかそういうもう人間なのかもわからないぐらいなね、もういやいやいや、すいません、なんかもう本当にエネルギッシュな方ばっかりなので、いやだからやっぱりそういういろんなこう思いを持って、なんか僕もなんかその勝手にちょっと自分と少しだけ重ねてしまった部分があるんですが、やっぱりそういった部分で、まあ、もう26年間そういった店をやり続け、今でもこうやって歌を歌い続けてるっていうのは本当に羨ましいというか、僕も目標にしていきたいなっていうのはありますね。まあ、
ねえ、そうだね、
はい、
やり続けられるベースはあるよっていう
感じ、ね、そうですね、やっぱり、うん、まあ、やっぱりこう26年間続けてくるってなると、やっぱりね、やっぱりその移転も含めていろんなことがあったと思いますが、やっぱり今振り返るとどうですか、やっぱ楽しい、
いや、あっという間っていう感じですね。
ああ
、本当にな
るほど、ね、
でなんかあのいろんな区役所とかでこういろんなもん書いてると、自分の名前書くと、うわー68って言って、びっくりするときない、
なるほど、気持ち的には大体今何歳ぐらいで、
38ぐらい
で、38ぐらいでリアルですね、なんか、なるほど、気持ち的には38ぐらいの感じで、ずっとなんかみんな、
そうそう、わかんないよね、
いや、
ね、
本当に、
この間ニュース、テレビでやってて、
はい、
北海道で火事があった、
はい、
で、その中で一人焼け死んじゃったんだけど、はい、どうも60代の男性らしい。うん、やっぱり60代になるとそういうこともあるねみたいなことを思って
何の話ですか、
だけど考えてみたら僕より若い
でしょ、ね、そういうね、あ、それは分かります。僕もね、いまだに白鵬が年下って思えないですなんかずっと年上に見えるんですよね、なんか、 なんかそういう気持ち分かります。あ、はい、あ、なるほどね。いやだからまあけどやっぱり気持ちがね最後大切ですから、やっぱりこの若い気持ちの38のままこうやってねまたどんどん活動を、
だから浩一郎もああいう場所をあってね、そこで自分で歌い続ける、それもぜひねやっててほしいな。
こんな贅沢は本当一番ないと思いますよね。だから僕もやっぱりこの店をね、まあ、守っていくとか言うとね、やっぱりこう堅苦しいので、まあね、続けていきたいですよ ね、はいはい、
お笑いの店ね、
お笑いの店お笑いの店っていう感じで、まあ、とにかく楽しくみんながおしゃべりをできる場所として ね、はい、ちょっと頑張っていきたいなと思いますが、じゃあ田辺さん、ちょっと今日は曲の方も歌っていただけるということで、
よろしくお願いします。
よろしいでしょうか。
あのちょっと要注意で、はい、彼ギターの音も大きいし歌う声も大きいから
要注意
要注意。
一応あの壁の向こう側にあの大家さんがいるっていう、はいはい、
じゃあ大家に向かって
大家さんね、そうだ、
向かわない
で、むしろ向こうに向かって歌っていただいてね、はい、素晴らしい歌声をじゃあちょっと、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
これ、でいいんですかね。じゃあ東南東の風5メートルという、ちょっとこう「うっちゃってんどけちゃっちゃ」っていう感じでですんで、よかったら手拍子を、
はい、
遅すぎることなんてない、いい年こいてと言われたら、わっと笑い、そのうちなんとかなるだろうさ、分かっちゃいるけどやめられない、明日があるさと言うけれど、あんたには来ないかもしれないぜ、いつ何時何があってもおかしくない世の中さ、地震か雷か地親父、世界にトリップ、聞く耳持たずにあっち向いてほい、ジャングルジムのてっぺんから天の川を横切って M78 セウンまでドライブでもどうですか、俺の車さでロリエン、恐れるな
はい、どうも。
ありがとうございます。もうね、アシスタントのもうひじやんさんが
めっちゃ楽しかった。
めちゃくちゃ楽しそうで、もうね、ちょっとみんなで口ずさんで、楽しませていただきました。やっぱりこう先ほど江口さんが言ったように声のね、声量がすごいですね。もう本当マイクなんかいらない、そんな感じの、まあ、歌でしたけれど、江口さんも楽しそうで、
こういう人やっぱ歌ってかないというかね。
なるほどね。いやありがとうございます。じゃあ早速2曲目の方もお願いしてよろしいでしょうか。すいません。
カラカラという曲を。
はい。
陽気に誘われて街に出てみれば、音も立てずに道にはたくさんの物が落ちてて、通り過ぎる車が踏みつぶしてく、もぬけの空き缶蹴飛ばせば、カラッカラッとボケた音がした、靴ひも固く結んでた、かかとを引きずってどこまでも歩き、何かが現れるのを想像して、歩き疲れた足先振れば、これが本当だと初めて心込めたけど、破れるほどの悔しさばかりで、して生きてきたのか、拾った小さな幸せ振れば、カラッカラッとボケた音がした、
本当にね、まあ、今回はそのね、7000人の会場で見てた時の方と、ね、やっていた方でまたこういった形でなんかライブができるっていうのも本当になんかね、もう本当ひじやんさんなんかがね、もうずっとなんかニコニコしてる感じで、やっぱりこういうなんかこのちょっとライブの時はなんか本当にまたいくつぐらいに戻ってた感じでしたか今は。
僕
はい体感的に言うと、
まあ、俺は38、
さっき言った30、田中さんは38で、一山さん今聞いてた時どんなぐらいの
28ぐ
らい。ちょっとみんながね、こう本当になんかライブの時やっぱ聴いてる方も演奏してる方もなんかこう若返るとか、やっぱりエネルギーはそのまま年をとっても変わらないというか、あとこれもうポッドキャストで伝わらないんですけど、谷口さん本当におしゃれなんですよね、すごく。
あら、
いや、あらって、いやいやいや、だからこうやっぱり
どこで映っとる、
いや、どこで、ね、あとインスタとかに上げときましょうか、なんか。いや、これやっぱり年を取ってもこうやってね、エネルギッシュなこう、そしてまあそういった場所も作りながらやってるということで、また僕もぜひ池下の方に、はい、お邪魔したいなと思います。はい、
あのちょっとコロナの影響で ね、
はい、
今店は元気ちょっとないけど、
うん、
彼はね、あのコロナに対抗する歌を作って歌ってたり
コロナに対抗する歌
コロナ やっつけるぞ
やっつけろっていういや、ちょっとそんなこと言われたらちょっと
あれ怒られるよ。
いや、怒られる。
あれはね、替え歌だから、
これちょっと流しちゃダメだ、
流しちゃダメな、まあ、そう言われると流したくなる、うん、いろんな権利的な意味でダメでした。
いろんなダメじゃん。
内容以前にね。うん、あ、いや、なるほどね。
江
口さんも好きですね、本当。
いや、この前一緒にやったらさ、はい、もうえらい受けちゃってさ。
そういうグループも今やったっていう。
あ、そうね、
グレートギブソンズ、
やっぱりこうコミックバンドの血もやっぱり、
ね、もうね、やっぱりなんかある
んだ、なんかやっぱりこう騒ぐ、
なんか残ってます
ね。いやいや、また会う暇でじゃなくね、もう会いたくないということで、はい、だからまあ本当にこういった飲食店今ね、コロナのことでいろいろ大変ですけれど、やっぱりこういうエネルギーがあればやっぱりね、コロナには負けないとね、そういった感じで頑張っていきたいと思います。本当に今日は
ありがとうございました。
忙しい中ありがとうございました。校長さんでした。
どうもありがとう。
星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラと音を立てて、星が夢を見てる。波がいるのは魚たちの狩り場、キラキラと音を立てて、星も月も夢